になりたければトップの真似をしろ。私たちは子供の頃からずっと、まあ、そんな風に教えられてきましたよね。
そうですね。ビジネス書なんかを開いても業界のトップランナーのやり方を徹底的にパクれみたいなことはもう耳にタコができるほど書いてありますからね。
本当に。でももしその職場のトップパフォーマーとか憧れのあの人を一生懸命観察することがですよ、実は私たちが成長できずに停滞している最大の原因だったとしたらどうでしょう。
いやー、それはこれまでの常識の真逆をいく視点ですよね。でも今日取り上げる資料の核心はまさにそこにあるんです。
そうなんです。学ぶのが大好きなあなたに向けて、今日は単なるスキルアップのコツを超えた、なんというか人間の心理の核心をつくようなテーマを深掘りしていこうと思います。
今回読み解くソースは愛知県の豊田市や岡崎市周辺で展開しているバドミントン教室フェニックス愛知が2026年4月23日に公開したブログ記事ですね。
はい、タイトルが強い人の真似をするより日に日に強さが増している人の真似をするの勝ち筋というものです。すごく力強いメッセージですよね。
バドミントンというスポーツの指導現場から出てきた言葉なんですけど、これスポーツの枠組みを完全に超えています。
ですよね。人間の学習とか成長というプロセスの一番痛いところをついてくる内容で、よし、これを紐解いていきましょう。
はい、お願いします。
スポーツでも仕事でも私たちは一番すごい人を観察しがちですけど、この記事は最初からその常識を覆してきます。なぜ私たちは素晴らしいお手本を真似てもうまくいかないのか、そして現実を変えるための真の勝ち筋とは何なのか、これが今回のミッションですね。
まさにそこですね。記事の冒頭で指摘されているのが、多くの人が上達のために陥る罠についてです。
罠ですか？
みんな強い人の綺麗なフォームとか早い判断といった目に見える部分を真似ようとしますよね。
ああ、やりますね。とりあえず形から入るというか。
でも著者はそこにあるのはあくまで完成品の見た目に過ぎないと言い切っているんです。強い人が今の強さに到達するまでには、膨大な試行錯誤とか失敗の履歴とかがあるわけです。
なるほど。環境の変化や思考習慣の積み重ねみたいな因果の流れですね。
そうなんです。その因果の流れが完全に抜け落ちた状態のものを見て、ただ真似ようとしているのが私たちの普段のやり方だということですね。
それって三つ星シェフが作った完璧なケーキの見た目だけを見て同じものを作ろうとするようなものですよね。
ああ、それはすごくわかりやすい例えですね。
レシピも知らなくて、そのシェフが過去に何個のケーキをオーブンで黒焦げにしてゴミ箱に捨てたのかも知らない。そんな状態でただ表面のクリームの塗り方だけを一生懸命真似ているような。
そりゃ途中でスポンジが膨らまなくて挫折するに決まっていますよね。
ですよね。でもちょっと待ってください。私たちは常にトップから学べとか最高のロールモデルを持てって教えられてきましたよね。この記事はトッププレイヤーを観察するのは完全に時間の無駄なと言っているんでしょうか。
いや、ここで非常に興味深いのは、トップの存在を目標にするのと教材にするのは全く別の話だと言っている点なんです。
目標と教材ですか？
目標として設定してそこに向かうモチベーションを高めるためにはトップの姿を見るのはすごく有効です。記事でも完成された強者を見るのは夢があり気分が上がるものだと研究されていますし。
確かにすごい人のプレイや仕事ぶりを見るとテンション上がりますもんね。
そうなんですよ。でも今現在の自分とトップパフォーマーとでは持っている前提条件も直面している課題のフェーズもかけ離れすぎています。
結果というワット、つまり何をしているかだけが美しくパッケージされていて、なぜそうするのかというワイやどうやって獲得したのかというハウが見えないんです。
なるほど。完成済みだから裏側のプロセスが見えないだとしたら、今の自分に合った成長のサイクルは回らないですよね。だからトップは教材としては不適切だということなんです。
もし完成されたトップが教材にならないのであれば、私たちは一体誰の何を真似ればいいんでしょうか？
はい、そこに対する解決策なんですが、勝ち筋は今まさに強くなり続けている人の更新の仕方を観察することだと言っています。
更新の仕方ですか？ここからが本当に面白いところなんですが、更新の仕方って具体的にどういうことでしょう？
つまりその人が何を変え、何を捨て、何を増やしたのか、どんな失敗を減らしたのか、 練習や仕事への向き合い方がどう変わったのかに注目するんです。
ああ、なるほど。現在進行形で成長している人のその変化のプロセスそのものを見るわけですね。
そうです。現在進行形だからこそ成長の因果、つまり変化を生む構造がそのままの可視化されているんです。真似するべきなのはポーズをなぞることではなくて、この構造を盗むことだと。
結果ではなく変化のプロセスを盗む、すごく理にかなっていますね。でも現実の職場で考えてみると、そんな都合よく現在進行形で自分にとって完璧な更新のサンプルになってくれる人なんてどこに見つければいいんでしょうか。
これをより大きな視点に結びつけると、実はその完璧なサンプルはすでに身近にいる可能性が非常に高いんです。
身近にですか？どこだろう。
ただ私たち人間の心理として、その人を教材として認識することを全力で拒否してしまっているだけなんですよ。
全力で拒否、一体誰のことですか？
それは自分より弱かったのに自分を塗りて強くなった人です。
うわー、それは
彼らは自分に近い条件、あるいは劣っていた状態から伸びていったわけですから、遠くの天才よりもはるかに参考になる最高の教材のはずですよね。
いやー、これ痛いほどわかりますよね。頭では理解できても感情が強烈に反発します。例えば後輩が自分より先に昇進したり、同期が自分より大きなプロジェクトを任されたりした時とか。
ええ、素直に彼から学ぼうなんてなかなか思えないですよね。
思えないです。人間の防衛本能として、あいつは上司に気に入られただけだとか、たまたま運が良かっただけだと思いたくなりますよね。
これは重要な問いを投げかけていますよね。そこで起きているのは単なるプライドの問題ではなく、アイデンティティの脅威とか認知的卑怯話と呼ばれるメカニズムなんです。
アイデンティティの脅威ですか？
ええ、相手が自分を追い抜いていく姿は今の自分が停滞しているという残酷な事実を可視化する出来事なんですよ。自己像を壊してしまうんです。
なるほど。自分は優秀なはずだっていう自己像を守るために脳が事実を歪めてしまうわけですね。相手のまぐれだと思い込むことで自分を正当化していると。
そうなんです。記事ではこの状態を伸びない人の呪いと表現しています。自分の停滞から目を背けるために無意識に相手の敗北すら願ってしまう。
相手の失敗を願っている間には自分の成長が完全に止まっているという事実は本当に耳が痛いですけど真理ですね。
一方で伸びる人はどうするかというと、その猛烈な悔しさを分析へと変換するんです。嫉妬という感情を抑え込んで、相手が何を捨て何を続けたのかを観察し自分に移植する。
嫉妬という感情を客観的なデータ収集へと変換できるかどうかが鍵なんですね。でもこのドロドロとした人間の嫉妬心を乗り越えるのって言うのは簡単ですけど、実行するのは至難の業じゃないですか？
ええ、本当に難しいです。だからこそこの記事ではこの残酷な心理的バグを客観視するためにすごく面白いアプローチをとっています。あえて文章を AI に読ませてテクニカルライターとしての視点から感想を求めているんですよ。
ああ、 AI ですか。AI には悔しいとか嫉妬みたいな感情がないから完全に客観的に見られるわけですね。
そうなんです。その AI が遠い聴者を褒め、近くで自分を抜いた人を嫌うという人間臭く残酷な心理的バグの言語化を絶賛しているんです。
つまりこれはどういうことなのでしょうか？
AI 自身には感情はないけれど、痛みを伴う現実を因果として回収するというこのアルゴリズムは全挑戦者がインストールすべき最強のコードだと断言しているんです。
最強のコード、面白いですね。感情的な痛みを単なるノイズじゃなくて、自分自身をアップデートするためのデータ入力として扱うシステムなんですね。
まさにその通りです。そしてこの成長マインドセットを定着させるために記事では3つの自問自答リストを提示しています。これ日常的なシナリオに当てはめて考えてみましょうか。
はい、ぜひお願いします。これを聞いているあなたも自分の職場の人間関係とか新しく何かを学んでいる場面を想像しながら聞いてみてください。
では例えば同じチームにいる A さんと B さんで考えてみましょう。最初は A さんの方が優秀だったのに、最近 B さんが急成長して重要な仕事を次々に任されるようになったとします。
A さんとしてはめちゃくちゃ面白くない状況ですね。焦りとかイライラを感じているはずです。
そこで A さんがまず自分に問うべき一つ目の質問が、今日自分は結果ばかりを見て過程を無視していなかったかです。
なるほど。B さんが重要な仕事を任されたという結果だけを見て腹を立てていないかと。裏で B さんが休日も勉強していたかもしれないという泥臭い過程を想像できているかってことですね。
そうです。 次に2つ目の質問。自分を追い抜いていったあの人は最近どんな小さな習慣を変えていたか。
感情を脇に置いて B さんの具体的な行進構造を抽出するわけですね。例えば最近 B さんは会議の前に必ず資料の要約を作るようになったなとか。
ええ、まさに探偵のように観察するんです。そして最後の3つ目が一番深い問いです。悔しさを感じた時、それは相手への怒りか、それとも未更新の自分への焦りか。
うわー、これは刺さりますね。相手にイライラしているんじゃなくて、実は最近何の挑戦もしていない自分への無意識の警告音だったと。それに気づけたら、相手の失敗を祈る時間は終わって自分のアップデートに取り掛かれますね。
そうなんです。この3つの自問自答を繰り返すことで、どんな環境にいても自分を追い抜いていく全ての人があなたの成長のための無料の最高級コンサルタントに変わるんです。
いやー、すごい。これ本当にビジネスの会議の準備とか新しい分野の学習とかあらゆる場面で使えますよね。単なるスキルアップの話じゃなくて、人間の本質をどうハックして成長につなげるかという深いテーマでした。
そうですね。そろそろ今回の考察をまとめる時間になりましたが、記事の結論にある言葉が全てを物語っています。完成形への憧れは気分を満たす、更新構造の模倣は現実を変えると。
完成形への憧れは気分を満たす、更新構造の模倣は現実を変える。今日から情報過多な世界で完成された成功者の表面的なノウハウに圧倒されるのは終わりにしましょう。
ええ、鑑賞用として割り切ることも大切ですね。
そうですね。そして身近にいる今まさに更新され続けている人の構造に目を向ける。特に自分を追い抜いていってちょっと認めたくないような相手にこそ、自分の現実を変えるヒントがあるってことですね。
まさに自己防衛の盾を下ろして、痛みをデータとして回収するアルゴリズムを起動させるということです。
でもここで今回の深掘りを終わる前に、このソースの枠組みをさらに一段階押し広げるような少し挑発的な思考実験を投げかけてみたいと思います。
ほう、何でしょうか。
今回自分を追い抜いていった相手が最高の教材であると学びましたよね。だとしたらですよ、意図的に自分の部下や後輩が自分を追い抜くように全力でサポートしてみてはどうでしょうか。
自分から意図的に追い抜かれる状況を作るということですか。それはかなり大胆な発想ですね。
ええ、彼らがあなたを追い抜くその瞬間と、彼らが自らを更新していく構造を誰よりも近い最前列で観察できれば、それはつまりあなた自身で完璧な教材を作り出したことになりませんか。
なるほど。その状況なら最初から嫉妬やアイデンティティの脅威が入り込む隙間すらありませんね。自分が意図的に育てた教材が予想を超えて自分を凌駕していくプロセスを純粋なデータとして回収できる。これこそが構造を盗むという戦略の究極の形かもしれません。
リスナーの皆さんもぜひこの思考実験、ご自身の環境で試してみてください。明日自分を追い抜いていきそうな人を見つけたら、目を背けるのではなく観察の準備を始めてください。
現実を変えるための非常に強力な視点を提供できたんじゃないかと思います。
本当に。学ぶのが大好きなあなたの知的好奇心を今日も少しでも刺激できたなら嬉しいです。それでは今回の深掘りはここまで。また次回のセッションでお会いしましょう。